詩編の74編で、ここで最初に出てくるのが、神様なぜあなたは永遠に突き放してしまったのですかという非常に切実な神様に対するですね、叫び、疑問、叫びがまず書いてあります。で、この神様どうしてあなたはこのようになさるんですかと。で、ここのところを今読んできたらわかりましたが、この非常な迫害にあっているただ中からこの死っていうものが生まれたということがわかるわけですね。この3節見ても、もうこのシオンの山、このエルサレムがですね、永遠の廃墟となったというほどにひどい侵略、破壊攻撃を受けたということです。敵は聖女のすべてに災いをもたらしたとありますが、この神殿を徹底して破壊したという、そういう状況にあると。神様にあなたに歯向かう者は聖女の中で、死聖女っていうのは、1年に1回大祭司だけが入ることができる、神の箱を置いている特別なところですね。聖女っていうのがあって、そこから一番奥の方にですね、今言ったように大祭司が1年に1度だけ入る死聖女があったわけです。そこにいわゆるこの神の箱、モーセの十戒を刻んだ石の、まあ、箱、石を収めてある箱と、そしてそこのところでその箱の上にケルビンがあって、そこに血を注いで神の食材、贖いをするという、まあ、一番重要なところは死聖女だったんですけど、そういう死聖女の中で、散々怪我し、破壊したという、それで、まあ、7節見てもですね、その神殿の一番中枢部に火をかけて引き倒してですね、それ徹底して破壊攻撃略奪怪我したという、これはイスラエルの歴史ではこういうことが起こった2回しかないわけなんです。これはですね、一つはだから紀元前の587年の新バビロニア帝国がこのエルサレム、イスラエル一帯に攻めてきて、そして、徹底して破壊したですね、紀元前587年の新バビロニア帝国の攻撃が一つなんですね。でその時に、ユダのたくさんの人たちが1500キロ以上も離れたような今のイラクの方にですね、大量の人たちが捕囚として捕虜として、要は奴隷として連れて行かれということが起こって、残されたところはここにも描かれているような徹底した破壊攻撃を受けたわけです。もちろんそこに残った弱い貧しい民たちも残されたわけなんですけども、そういう極めてこの切実なんですね、例えば日本がそういうことを初めてというか受けたのが第二次世界大戦の時だったわけですね。その時に散々焼かれて、たくさんの人が死んだと、爆撃で。その時にはもう絶望的な状態、もうどうなるんだろうかということでですね、食料もないと大変な状況だったわけです。そういう、まあ、具体的にちょっとでもその状況を思い浮かべるとしたら、そういうふうな状況の中で、歴史の中で生まれたということなんですね。この背景となるようなことをですね、具体的なこの旧約聖書の歴史書の中ではですね、今言ったことだけではちょっとピンとこないと思いますので、旧約聖書の中の歴史の書622ページを開いていただいたらですね、622ページ、列王記下、この622ページの実節一番上を見ていただいたらですね、その頃バビロンの王ってあります。本来バビロンというのは都市の名前です。新バビロニア帝国という形で、世界史の教科書には出てきますが、その首都がバビロンという都市だったんです。だけどこの都市はしばしばですね、この国そのもののように言われたりします。バビロンの 正確な表現ではシンバビロニア帝国の王なんです。一般的なバビロンというのは都市の名前だけど、その国全体あるいは支配権そのものをですね、象徴的に呼ぶ場合がありますね。バビロンは倒れた、バビロンは倒れたって言ったら、その新バビロニアを支配していたようなその一種構造的な大敗的なサタン的な勢力そのものをバビロンと言ったりします。そのネブカドネザルが攻めてきてですね、そうしてこの13節でありますが、主が連れられた時、バビロンの王は主の神殿の宝物と宝器をことごと運び出して略奪したわけです。そしてことごと聖女のための金の器を切り刻んだと。そして、全ての高官と全ての医師1万人、補修として連れ去った。これはですね、第1回の補修で598年なんですね、紀元前のこと。第1回の補修で、まあ、波状攻撃のようにですね、何度かにわたって起こったわけです。そして、残されたのは、ただ国の中の貧しいものだけだったと。とありますね。で、ヨアキン、王までですね、ヨアキンっていうのは王ですが、15節。王も遠いところまで、このバビロンっていうのは、今のイラクですね。そしてその次のところ見たらですね、25章。今度はですね、それからおよそ、9年後ぐらい。これが587年のことなんです。これで徹底して、ユダの国を滅ぼされるわけですね。デデキアと王に変わったわけですが、バビロンのネブカドネザルは全軍を率いてと、これ大軍を持ってきたわけです。さっきの実質はネブカドネザルの武将たちがエルサレムに攻め上ったと。今度はですね、全軍を率いて徹底的に攻撃破壊するために来たわけです。そしてこの3節、こういうふうにして、ただでさえこういう乾燥地帯は食料がない。乏しい。だけど都の中で飢えが激しい。この飢えっていうんだ書いてありますが、この水の飢え、水がなくなるんですよね。こういう時は非常に苦しくなる。水がないことは日本ではもう想像できないようなことですが、水がなくてなくて必死でもう叫んだ苦しんだ人はほとんど戦後生まれの人は誰も経験してないと思うんですね。水がない、水がないと。もう日本はもう飲料水で溢れてるからですよ。戦争の時に行った人たちはそれにも散々悩まされたですね。この飢えが激しくなるということは同時に水もなくなるわけです。そうして、まあ、気力がなくなって、この世に暴れる。そしてあとですね、このひどい目に遭わされた人がこの王も捕らえられ、7節にあるように次のページ、ゼデキアの目の前で彼の王子、ゼデキアっていうのは王ですよね、最後の王です。目の前でこんなことをして両軍を潰した。昔はこういう残酷なことをいろいろやったみたいですね。日本でもこういう待遇のことをやられた。それで、8節以降見たらですね、死の神殿9節、王宮エルサレムの家屋みんな焼き払ったと。そういうふうに、首都エルサレムの神殿も徹底破壊して王宮や家、みんな焼いてしまったと。で、城壁も、この城壁を取り壊されたので、これがずっと後になって、もう一回再建されることになるわけですね。そしてこれが補修として、まあ、捕虜、奴隷として連れ去られたと。で、これは、まあ、ユダヤ人の歴史の中で非常に重要な出来事になったわけですね。補修になったという。ですからこの国の下の段の21節見たらですね、今の25節の下の段、バビロンのはリベラで彼を撃ち殺したとかって、こうしてユダは自分の土地を追われて補修となったと。まあ、こういったことが一つはこの背景にあるということがわかるんですね。ですからこの列王記の攻撃を非常に激しい攻撃と徹底した破壊、略奪、ここの人の苦しみはどれだけだったかということは、ここの人の苦しみはこの詩編なんかで伺うことができるわけです。歴史書はその個人の苦しみや悩みというものではなく、具体的な出来事を客観的に述べているところありますが、詩編によってそこに住んでいた人間の苦しみや叫びを知ることができるわけですね。その苦しみや叫びは今からそれに2600年近くも前でありますが、現在の私たちの叫びに不思議と通じるものがあるわけです。はい、それで、このもう一度ですね、この 詩編の74編に戻りますが、でさっき言いましたようにそれが一つともう一つ歴史の中でですね、このような激しい迫害、苦しみ、神殿も徹底的に破壊されていることが起こったわけです。これがキリストよりも168年ほど前、今ちょうどその時に書かれたダニエル書、夜の集会、夕拝でやっていますが、紀元前168年のですね、アンティオコス・エピファネス4世という、これは旧約聖書ではしばしば出てくる重要な人物になりますね。アンティオコス・エピファネス何世もあったので、これ4世なんです。これが紀元168年にユダに襲いかかってですね、こういうふうな激しい略奪破壊、徹底して迫害したわけなんです。旧約聖書を持っているものは全部捨てよと、捨てないものは殺すということで、で紀元年168年ですから、その頃の迫害をですね、ただ中で書かれたのがあのダニエル書であるというわけなんですね。今ダニエル書をやってるんですが、このアンティオコスのことはいろんな形で何度も何度も何度もですね、出てくるんです。あのライオンの巣のおるところに投げ込まれて無事だったというの、それもあの一種のアンティオコスエピファネスの迫害の時の苦しみをそういう形で言ってるわけですね。それでこの168年の激しい迫害の状況はどこに書いてあるかというとですね、これは今言ったようにキリストよりも168年ぐらい前ですから、旧約聖書の一番終わりのマルカ書よりもずっと後なんですね。他の文章はだいたいキリストより400年ぐらい前のものなんです。だから旧約聖書ともですね、ダニエル書以外は旧約聖書と新約聖書の間に400年近い空白があるんです。その中に書かれた文章がの中で詳しくこのアンティオコスのことが書いてあるんですね。で、それをちょっとだから今まで、何度かそのことを触れたことがありますが、これはですね、旧約聖書の続編というアポクリファーと言われているものの中に入っているんです。だからこれには非常に詳しく書いてあるんですね。マカバイ記という、で、多くの人にはこのマカバイ記入ってないから、この時代のことがですね、だからわからないわけです。こういうふうに詩編を見ててもですね、たちまちその400年も空白の時代があるんですから、そこの歴史書というのは非常に必要なんですけど、今の聖書ではそれが、で新教大学になってからどちらでも選べる、それを含まれた聖書と含んでない聖書と、このマカバイ書っていうのはそういう意味で非常に貴重な書物なんですね。詳しく書いてあるわけです。この時のことを100ページぐらいにもわたって書いてあるわけです。で、ちょっとだけ、そのことを読んでおきます。旧約聖書続編マカバイ記ですね。これはここにおる人では誰も入ってるの持ってないかもしれませんね。続編付きの持ってる人はおりますか？あ、続編付きの人は71ページ続編の方の、マカバイ記ありますか？ありました。そこのマカバイ記ですね、この人は聞いてください。マカバイ記、まあ、ページ数もしかしたら違うかもしれませんね。それではマカバイ記っていうのを目次で見ていただかなしかたですね。マカバイ記、旧約聖書が終わったところに目次がありますからね。ありましたか？はい、そこのマカバイ記のところでですね、 使徒の第一章の10節言いますよ。そしてついに彼らの中から悪の元凶アンティオコスエピファネスが現れた。これがその4世のことです。でそしてちょっとこれ飛ばしますが、で次のページ、アンティオコスで、次のページ20節、こうしてエジプトを打ち破った彼は、矛先をイスラエルに転じ、大軍とともにエルサレムを目指していったとですね。大軍とともに、これさっきバビロンの方が前後を率いたとよく似てるんですが、そしてアンティオコスが布団にも聖女に入り込み、金の祭壇食材とこの付属品一切、備えのパンの付け、ぶどう酒の捧げ物への壺と杯、金の香炉、垂れ幕、冠を奪い、金の装飾をすべて剥ぎ取ったと。そして金や銀、貴重な祭り、隠された宝も見つけ出して奪い取った。すべてを略奪して国々に帰った。人々を殺戮し、そして、傲慢の言葉を吐き続けていたと。そしてその下、2年のうちにもう一度来たわけです。下の段ですね、2章の、30節、彼は突如としてこの都を襲いですね、1章の30節すみません、マカバヤ記の一章の三節ですね。破壊を星回りし、多くのイスラエル人を殺し、そして略奪した上、都に火を放ち、家々の都を囲む城壁を破壊した。女子供を捕らえられ、家畜も奪われた。そのうち彼はダビデの町にいくつも堅固な塔を備えた巨大で強固な城壁を巡らして領土を築いた。そういうことで書いてありますね。それから次のですね、一章の、54節。その41のところを見ますと、そのアンティオコスはですね、自分の干渉しているユダヤ人の干渉しているように直礼拝したと。またイスラエルの43、進んで王の宗教を入れる偶像に絹を捧げ安息日を汚したと。そして45、聖女の手の約束する捧げ物、生贄、ぶどう酒の捧げ物、そういう儀式を全部やめろと。安息日や祝祭日とも汚してそれをやめろと言ったわけですね。全部。そして偶像をそこに祀ったと。そして次の40、下の段49節。要するに律法を全部、モーセ律法、神の律法を忘れて、掟を全て変えてしまう。そしてこれに従わない者は死刑にしてしまうと。そういう、それから次のページ54の55。家々の戸口や王子で香を焚いて、偶像に捧げる香を焚き、律法の巻物、要するに神のことは聖書を埋めつけてはこれを引き裂いて火の粉と。契約の書を隠していることは発覚したもの、律法にかなった生活をして、要するに安息日を守るとかどうこうしているものは処刑されたと。こういう、ほんでそこに助けに来たというか、神様から救われたのがマカバイという人が2章に出てくるわけです。2章の4節、マカバイ。これでマカバイ書というふうに名前がついたんですね。マカベヤとも言います。マッカバイオス。これは英語でマッカバイオスというんですね。で、このユーダ・マッカバイオス。ユーダって書いてありますね。4節、2章の4節。ユーダ・マッカバイオスというわけです。で、このユーダ・マッカバイオスというオラトリをヘンデルが書いたわけですね。その中であの勝利の歌を使ったわけです。タンタンタタンタンタタタタタンタンタンって。で、このユーダ・マッカバイオスのホルに出てくる音楽なんですね。そういうキリスト教音楽なんですが。そして、次にですね、そういう、もう次に一章の、いや、二章の27節を見ていただきますと、そのユダ・マッカバイオスたちですね、これはマタティアとこのお父さんですけど、27節、マタティアですね、町の中で大声を上げた。立法に情熱を燃やす者、契約を守る者を渡し続けと。こうしてマタティアと息子たち、この中にユダ・マッカバイオスがおったわけです。家財を一切残して山に逃れたと。それからですね、で、マタティアは捕らわれて、次のページ、1章の49。マタティアは死期が近づいたとき、息子たちにこう言ったと。お前たちは立法に情熱を捧げと、命をかけようと。そして、この次に飛ばして61節。それゆえ、世々にわたって次のことを覚えようと。神に希望を置く者は決して力を失うことはないのだと。60節にもそういうふうに言ってですね。そして死んでいったわけですね。で、その後、この三章からお父さんが死んだので、マリトリスの殉教したので、三章からその息子のユダ・マッカバイを、ユダ・マッカバイ。の働きが3章から書いてあるわけです。 で、その後ですね、そういうふうにして、出てきたわけですが、あと、まあ、詳しく書いてありますね。で、二章にはそのことをもっと非常に詳しく書いてあるわけなんです。二章というか、マカバイ記の第二マカバイ記ですね。で、第二マカバイ記のところを、一箇所ぐらいちょっとですね、見たら、六章ですね。第二マカバイ記の六章のところです。第二マカバイ記の六章。この六章の一節見たらですね、一節の終わり頃、王は、これはアンティオクス・エピファネス、六章の一節のところですね。神の律法に沿った生き方を禁じたわけです。エルサレムの神殿を汚し、その神殿をオリンポスの宮だと、ゼウスの宮だと呼ばしたと。それから、あともう、で、ちょっとしたの十節を見ますと、息子に割礼を施したというよりで二人の女は引き出された。その胸に血の身をかけられた彼女たちは公衆の面前で町中引き回されて城壁が突き落とされたと。また近くの洞穴に逃げ込んで密かに集まって安息人を守っていた人がいたが、密告されて、そしてその日は信仰深を見逃してあえて防御しなかったが皆焼き殺されたとか。まあ、こういうことをですね、散々このやったわけです。で、まあ、あと、詳しく、こういったことはずーっと書いてありますね。マカバイ記っていうのはそういうことなわけです。168年ぐらい。はい。で、ちょっとまあ時間がありませんので、まあ、そういったこと、この2回あったわけですね。で、この2つのことをですね、知っておいて初めて今日の74編というものの背景がわかるわけです。で、まあ、そのどちらかであって、ここからの文面では、そのどちらであるかというか確定がしがたいということで、学者の、まあ、今までの調べたものでもなっているわけです。だから今の状況だと詳しく、まあ、読んだのは非常によく似ていることなんです。あれほどの方の神殿やそれも徹底して破壊されて殺されて、したのはその2回はっきりしたことだったんですね。でそこでですね、その、まあ、そういう状況に置かれた本当絶望的な状態になるであろうのに、この詩の重要な点はですね、まず、さ当然のことながら、なぜあなたはそういうことをするんですかと。で、このなぜ、これはランマーということです。エリ、ランマーサバクタになぜ。ここの場合は、エロヒームになっています。あそこの場合、エリ。エリもエロヒームもよく似た言葉で、同じ神ということですね。エリ、ランマーサバクタニと。有名なキリストの言葉ですね、最後の十字架で、エリエリ、我が神、なぜ私を捨てたのかって叫んだと言われていますが、もちろん捨ててなかったから復活させられたわけです。そのぐらい肉体を持った身としては、捨てたと思うぐらいに、もう苦しい気持ちになるっていうことを、まあ、極限状態に置かれては人間はですね、そういう気持ちになるということを示しているので、決して捨てたのではなかったわけですね。捨てとったら復活も何もできなかったわけです。そういうふうに同じこの神様への叫びということですね、ここの場合はエロヒームランマっていうふうに出てきますね、まるでエリエリランマとサバクタニと。で、でもこういうふうに神様に本当に信じている人たちはいかに絶望的な状態があっても叫ぶ相手を持っているということなんですね。そこが非常に強みであって、この9節からのところ、印が見えないと、助けてくれる神様がおるというのは印もないと、預言者もない、いつまでこんなひどい状態が続くのかと、このいつまでっていうのが9節11節でありますが、このことは私たちも非常に苦しい目にあったら、いつまでこんなことが続くんですかと、まあ、叫ばざるを得ないと思うんですね。まあ、個人の病気にしろ、あるいは家庭の深刻な問題、人間関係にしても、いつまで続くんですかっていう叫び、それがまあ切実なものとして出ておると。そしてなぜ神様はっていうこの最初の叫びが再び出てきたわけですね。右の手、要するにこの力のシンボルなんですね。神の右の手っていうのは神の力のシンボル、なぜ神様は力を発揮してくださらないのかと、そういうふうに、この、なぜこんなことをなさるのですか？いつまでするんですか？っていう、この問いは、私たちにも確かに現実によく起こるわけです。 世界の情勢や、あるいは信仰に熱心な真面目な人が何かでですね、突然死ぬとか襲われたりとか、そういう全く不可解なことも起こったりするわけですが、そういう時に私たちはどうしてもなぜされるんですかというふうに叫びを上げずに、まあ、折れないことなんですね。で、けれどもそこでですね、この十二節以降は、そういうような現実の非常に厳しいただ中で、立つところの立脚点を、岩のような立脚点をこの人は持っておったということがわかるわけですね。で、どういうふうに立ち返るかといえば、神様は私の王であり、そして万能の神だというところにこの人は再びしっかりと立とうとしているわけです。道からをもって海をも分けられたと。大水の上で竜の頭、レビレアタンの頭、これは何を意味しているかこのままでは分かりませんが、これは悪魔の力、サタンの力を砕かれたということを、まあ、こういう表現で言っているわけですね。前に言いましたように、海っていうのは古代においては非常に不気味な闇の世界だったわけですね。風が荒れたら、ものすごい勢いで船でも何でも飲み込むと。そして、深く潜った人は、まあ、だんだんちょっと潜って早く暗くなってくるというのを知ってたわけなんです。そういうことでですね、この先はしかも今のように1万メートル余りだというのは比較的最近分かったことであって、人類の長い間海は無限に続いているように思われたし、その底も無限に底なしだと、そういう得体の知れない世界ということで闇の力が住んでいるというふうに思われてたからですね。で、この苦しい苦難のただ中で、この人は、この詩を作った人はですね、そういう悪魔の力を打ち砕く。しかも、この海を分けた。まず海っていうことに来てるんですね。ここに前が言っているような海とかいうものの悪魔の力が宿っているところという象徴的な意味があったからなんです。そして、泉や川を開くし、一方では、大河の水すら枯らす。これはかつてですね、エジプトのから脱出したモーセの民が水を分けた、あの時は航海ということですけれども、水を分けたという、まあ、そういったことをここでも関連づけて言っているわけです。そして、この水の流れも制御し、しかも、太陽と光を放つこの月や星々すらも神様がなさったと。昼も夜もこれを支配して、人間はこの昼も夜も絶対支配できないですよね。これはいくら科学が発達してもそんなことも絶対にできないことです。太陽の動きはどうこうとかいうこと。そして昼を動かす、昼や夜、闇をきたらすのまさにこの神の力だと。で、地の境っていうのは、これは、まあ、創世記で言われたりする、大地の、と海との境、あるいは民族との境も含めてですけど、そういったことをみんなですね、神様がされてると。季節、寒くしたり暑くしたりする、こういったことも人間は決してできないですね。ここにこの人の立脚点をしっかりと置こうとして、ここに立ち戻ってきたわけですね。神様はですね、悪の力を確実に滅ぼされるお方なんだと。そしてこの広大なですね、人間の力をはるかに超えた天体や海や空やそういうものを確かに支配創造なさっている方だと。それに現実を見たら神様はどこにおるのか、いつまで続くのかという絶望しか湧いてこないところでもですね、静かにそこから過去の神様の創造というところに立ち返るときに再び力を与えると。これがこの危機的な状況におけるこの詩を作った人のですね、非常に重要な点だった。で、これこそは現代の私たちに至るまで数知れない人たちは確かにこういった形で信仰者というのはですね、失わされてなかったわけですね。私たちのこれからも何が起こるかわからない。でもこういった形で神様というものをしっかりと立ってですね、踏ん張る者はどんなことが社会的に起ころうとも押し流されないと、そういう証言なんですね。この死っていうのはそういう意味で非常に貴重なわけです。個人の中で何が起こったかと、 歴史の中で大きな国家の流れっていうのが分かるんですけど、それは個人の苦しみや決心、これが分かりにくい、分からないですね、しばしば。全体としての国や王や権力者や将軍がどうしたかっていうのが分かるけども。で、そこに立脚点に立った上でですね、再び18節から切実な願いに立ち返ってきてるわけです。で、18節。御心に留めてください。日本語は敬語っていうのが多いから、ちょっと柔らかい表現になりますけど、英語だったら remember this ということなんですね。その点は文語とか、まあ、日本英語、外国語の方が、そういう、まあ、簡潔な表現がやっぱりできやすいわけですね。英語訳では remember this。そういうことですね。だから死を御心に留めてくださいっていうの、日本語だったらですね、随分長くなってしまいますよね。英語だったら、品詞で言ったらたった2語なわけです。remember です。日本語だったら、主と、よ、女子と、にってなってですね、微笑のセット。心に留めて、くださいとか、いくつもいくつも言葉を連ねてしまうわけです。だから、そういう、どうしても原文の迫力というか、簡潔な力強さっていうのが出てこないわけですね。ヘブラ語では、ゼコール・ゾース。ゼコール・ザーカル、覚えるの命令形ですね。ゼコール・ゾースとこれ。英語だったらそのまま捨てるわけですね。Remember this。ヘブラ語では、ゼコール・ゾース。というように、なるわけですね。覚えてください、このことを。ゼコール・ゼス・ゾース。Remember this。このように、敵が私たちをあざけていると。そして、ここで特に自分たちだけの問題ではなくて、神様の皆が侮られていると。こういう神様中心の発想ですね。こういうことも、主の祈りのように、皆が崇められますようにっていう。自分のことにまず皆、神様のことがみんなに崇められますように。そういう思いであるように、この詩人もですね、これだけ追い詰められておっても、あなたの皆が侮られていると。神の神聖さを汚しているではないですかと。そういうところをも同時に言っておるところです。で、あなたの鳩の魂、こんな表現はちょっと他ではない珍しい表現ですね。これはそれぐらいですね、鳩っていうのは平和のシンボルっていう感じで、よく聖霊も鳩に例えられたりするぐらいですよね。で、そういった非常に平和なもの、平和を好むもの、柔和なもの、それが野獣にですね、囚われないようにと。神様につく純真の魂を、この、まあ、鳩の魂と。で、それをもう襲いかかって食い尽くそうとするのを、まあ、この獣というわけですね。英語でビーストというわけです。The Wild Beast と。Don't deliver the soul of thy turtle dove to the wild beast. 忘れないでください。で、次も再び忘れないでくださいという非常にこう直接的な叫びですよね。この貧しい人ってありますが、これも今で何度か言いましたが、この訳ではよく貧しいってありますが、これは単に貧乏だということで、これは苦しむと。アーニーという言葉ですね。アーニーという言葉は、元来は一般的に苦しめられる人なことで、貧しい人はいつでもほら苦しむということが多いですから、こういうふうになっておりますが、これは大体によって、アフリクテッドピープルですね。苦しめられている人々。アフリクテッドピープルと。あるいは、ニュージェルサのバイブルように、オプレッシュドピープル。圧迫された人々なんです。もともとこのアーニーというヘブライ語の元になっているアーナウは圧迫するという言葉からなんですね。だからこのマウシーと訳された言葉の本来の意味は圧迫されたということで、だからマウシー人や苦しむ人、悩む人、みんな含まれるわけです。で、これはもちろん自分たちのことです。ですから、ここでですね、この破壊攻撃を受けて、もう絶望的状態にさせられた貧しいっていうよりも苦しめられている。アフリクテッドですね、苛まれている人々のことを言っているわけですから、ここでちょっと貧しいっていうのは、ちょっと当たらないところありますね。 そして、次のところ、契約を顧みてくださいと。まあ、この契約は神様がですね、立ち返れば必ず顧みてくださると。救ってくださる、子孫を増やしてくださると。そういう過去にアブラハムに、あるいはモーセになした契約を覚え出してくださいと。で、血の暗い隅々に不法の住みか、これも何のことは分かりませんが、要するにこれは The land is full of darkness。この世界はもう至るところ闇が取り巻いているんだと。まあ、そういうことをこういう表現で言ってるわけです。この地のさまざまなところにですね、闇の力が至るところではびこっていると。そしてそういう、もう闇の現状の中からですね、どうかそのような苦しめられた人たちが、貧しい人、乏しい人、苦しめられている人たちが神様によって立ち返らせて、ここでですね、単に救われるようにっていう形の皆を賛美するっていうふうに、この祈りが、この区切りの一区切りっていうのが18と21は両方ですね、皆っていうことが出てくるんですね。皆を賛美するっていうことは、本当にその人が単に体が安全っていうことにとどまらないでですね、体が丈夫であって皆を賛美するということは正反対の人もたくさんおるわけです。そういう形で本当の救いは、こういうふうに皆が賛美できるようになると、神様本当に素晴らしいと、神様に感謝すると、そこへどうか至らせられますようにと。だから、空襲、戦争で空襲も受けてですね、家も焼き払って住むところまでたくさん殺されて、そしたらどうかこの敵をやっつけてくださいと。そして食事食べるものができるようにと、家も与えられるよっていうのが普通の祈りですが、そういうふうにこのまず敵をやっつけてくださいっていうことをですね、皆がこのように賛美できる最終的な願いがそこにあったということなんですね。もちろんその敵の悪の力を滅ぼしてくださいという祈りもあるんですが、最終的に悪を滅ぼして自分が楽々すると楽しむということで全くないということです。で、次のとも、自分のために争ってくださいという方は非常に不思議な言い方ですが、これはさっき皆のため、皆が汚されていると、神様の正義が蹂躙されているではないですかと。そういうふうにこんだけ追い詰められてもなおですね、自分の安心とか自分の安楽中心じゃなくて、神様の絶対的な清い本性というか、本性というか、それが犯されている、汚されているではないですかと。そういうふうに祈り願いも、神様の真実、神様の本性を中心としたところにあるということですね。神を知らん者が絶えず神様を預かっているではないですかと。私たちが苦しい時にですね、あの人は神を預かっているではないですかと、あなたの皆が汚されているんです、どうか神様だからあの悪の力をやっつけてくださいとか、こんな祈りをまずはほとんどこれしないと思うんですね。自分が嫌なことをしている人、あの嫌な人を何とかしてくださいというように祈ってもですね、神様の本当に永遠の汚れない皆、本性そのものが崇められますようにと願いを持っているから、こういう祈りになっているわけです。で、この詩はですね、その祈りが聞かれたというところに終わらないで、最後まで激しい願いですね、で終わっている。これはこの迫害の時代が確かにこの詩が書かれた時点でもまだ続いていたということが伺われるわけです。そういう意味で、この詩というのはですね、大体漫然と読んでた、こういうふうな歴史の中で独特の特別な状況に作られた詩というのは気づかないわけですね。解説も掘り注もないから。それで、詩はなんとなく分かりにくいということもありますが、その背景を知るとですね、2700年、いや、2500年も前、あるいはアンティオクスであれば2200年近く前、ですね、そういう昔の人たちが苦しみに置かれた時に何を見つめて、そこに踏ん張ったかと、そして悪の力に絶望したり誘惑されたりしなかったかという、その心の世界がですね、なんかこう見えてくるわけです。でこれは詩編しかそういうものがなかなか見えてこないんで、そういう意味で詩編は非常に貴重な文献だというのがわかるんですね。日本の文献ではこういった2500年前は一つも残っていないですから、日本では何を実際に思っていたか、そんなものは全くわからないわけですが、 こういうふうに、非常に詳しくリアルにですね、その人のを分かって、しかもなお私たちの今のところにそのまま、今の私たちの苦しみにもそれを当てはめることができるということに、この聖書の不思議な永遠性というものを知らされるわけですね。神様、この覚えてくださいと、苦しみを覚えてくださいというような叫びは、もう私たちもちょっとした病気になってもですね、苦しんでも痛みが治らなかったりすると、どうか覚えてくださいと、もう必死に言わざるをいなくなることがありますから、こうもう今言った18節のですね、簡潔なリメンバーですと、 Recall those というですね、覚えてくださいと、この苦しみを覚えてくださいと、そして、それに、この詩が終わっているということなんですね。で、この詩編の詩が、私の最初読み始めた20代の時に分かりにくい、なんかピンとこないというところがあったのは、それほど真剣なですね、あるいは恐ろしい苦しみや絶望的状況を経験してなかったと、あるいは知らなかったということからですね、この深い苦しみ、これはもう実際にはもう本当に生きるか死ぬかですかね、たくさんの人が焼いたり殺されたり連れて行かれたり破壊されたり食べるものがないという、そういう恐ろしい状況は少しでもですね、いろんなところであるんだと分かってくれば、ここからどんな叫びを上げたかっていうのは確かに非常に重要なものと分かってきますが、そういうことはあんまりピンとこなかった時代っていうものがですね、どうしてもまだ若い時には自分は分からなかったですね、このような悪の力とか、この中でどんなことが昔からひどいことが起こってきたかということをですね、その時にこういう叫び、祈りを持つことができるのがこの聖書のためだったというわけです。そしてそういう祈りに応えて、実際にですね、バビロンの捕囚もですね、それから半世紀の後には不思議なことが起こって、ペルシャの王に変わってですね、でペルシャの王がすると、そんなこと変えていいようこと言うはずがないわけですね、奴隷滅びも根血するのに、それを変えていいという不思議な奇跡のようなことが起こって、再びユダヤ人が変えることができた、再建することができた、こういうふうに破壊されたから城壁も神殿も再建したわけです。それがエズラ記ネヘミヤ記に書いてあるわけですね。はい、それではそこまでにしておきます。